皆さんこんにちは。番組審議会ダイアログの時間です。今日は先日開かれました第66回番組審議会の様子をお知らせしたいと思います。ゲストは、近藤陽三さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願い
します。もう一人小林彩さん、
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、番組審議会で話し合われた番組の名前はマリ&サラサ&コトノ、
はい、
漢字で書くと難しいんですけど ね、
はい、
毎週木曜日午後5時半から15分間放送している番組を皆さんで聞いて、番組審議員の皆さんで聞いて、いろいろあの意見を交わした、6月16日に行われたんです。
あ、私の誕生日じゃないですか。
あ、そうですか。
あら、嬉しい。
よかったね。
プレゼントですね。うん、
あのいつも番組審議会はビルの中の会議室でやるんですけどね、近藤さん、この場合は特殊な場所でやりましたね。
そうですね、あの有名なね、木屋町のね、
あら、あ
のとこ、
床
川のところね、
ね、
そこの古い京町屋っていうんですかね、うん、昔 の、あの料理屋さんの後で、
いいですね、
でそこの持ち主の方が、ま、だ外国人の方っていう、ね、
外国人の方、
ジェフ・バーグランドさんって言って時々テレビなんかにも出てる方なんですけどね、はい、大学で教えてる方なんですが、その方がね、なんかその昔の旅館が廃業するときに買われたんですね。
それは珍しい。
あの床付きの日本家屋、そこでね開こうっていうことになりましてね、番組審議会をやって、それで川床の説明があって、それからお料理もいただいて、
それが
お酒も飲んで、
まあ、
それがまた
風情がありますね。
豪華絢爛な番組審議会が開かれてるんです。、はい、この番組っていうのはもうずいぶん長くやってますね。
あ、そうですね、もう何年、
8年って聞いてますけどね。
8年
そう伺っております。
なんか、2004年6月からやってるというふうに、ね、
そうですね、近藤さんとさ、ね、最初違う方がされていて、私が途中から入ったんですよね。
そうね、
それが大体6年ぐらい前ですかね。
そうですか。今ゲストあやさんですけど、なんか番組の名前にはなんか琴野さんとかサラサさんとか、
あ、そうなんですよ、まあ、もう一人ですね、女性の方でサラさんという方がいらっしゃるんですけど、
サラさんっていうおられて、
サラさん今日ちょっとお休みということで。
そうですね、
はい、
そうですか。
恥ずかしい。
なんか このラジオカフェで番組をやってみようかなと、その8年前に思われたと思うんですけど、それどういうきっかけで、
そうですね、
そういうことになったんですか。
まあ、今 その放送業界で、
はい、
放送されてる人たちっていうのは、
うん、
まあ、放送局の方はね、うん、選ばれるという、ね、選ばれた人が喋ってるっていうのが、うん、まあ、すごく多いので、
はいはいはい、
ラジオカフェは、うん、まあね、自分でその番組をね買ってで喋れると、
やりたいと思ったら、ね、
そう、
買ってつって大金をお出しになってますか。は
い、いや、
ほどほどですか。
またそのね、すごくお安くてね、
はい、
もうこれであの自分の思いの丈をね、
ええ、
話せるなんて機会はここしかないと思いましたね。
いわゆるタレントさんなどが放送局で番組やってるのと違って、
そう、
やりたいと思う人ができる、
はい、
それはいい話だ。なんかどっかでお聞きになった、新聞でご覧になった。
いや、ここね、昔こちらにお勤めの方たちと知り合い、
うん、
でして、で、そのたちにね、お誘いを受けましてね、
はい、
でその時にその、まあ、私も喋りたかったんですけども、うん、若い人もね、
うん、
まあ、自分の意見を述べる場所がなかなかなかった時代ですね、
はいはい、
でここで、まあ、いろんなその、まあ、若い人の生活感とか、ね、
うん、
今どんな遊びしてるとかね、
うん、
そういうことを最初は、まあ、放送で流してたっていう、
ね、若いゲストというか、はい、相方というか、はい、共同司会者というか、そうそう、若い方をお招きして、小林さんもそういう意味では若い方ですね。
そうですね、昔は若かったんですけどね、どんな
子も。いや、8年前は ね、いや8歳年下だったんです
よ。そうなんですよね、はい、だから視点だけはね、うん、若いままでいたいなという気持ちは忘れずに、
はい、それは小林さんは近藤さんからお話があってやってみないかということになったのか、それとももう近藤さんにやりたいって言って いう、どっちですか。
これがまた面白いお話で、実は私の父と近藤さんがですね、うん、お仕事の関係でちょっと知り合いでして、うん、で私がもともと野球のウグイス嬢をしていたので、喋るのは好きだった
んです、ね、野球場やなんかでね、
はい、一番
誰々とか
何々君とか、はい、そういうことをしていたんですね。でそう喋るのがやっぱり好きだし、うん、そういうラジオをされてるっていうのを話を伺って、うん、じゃあ遊びに行ってみようって言って見学に行ったら突然出てしまって、ね、そのまま。
そういう意味ではここのラジオ局はねここの周りにお住まいの方が出たり入ったり
、ね、
気楽にされて番組にも出演されるっていう特徴がありますね。
そうだね、うん、
まさか出るとは思ってなかった。
声がすごくいいでしょ。
そうですね、
とんでもないですね。
ところでその番組審議会ので、この番組を聞いたわけですよね、
はい、
皆さんで、
はい、
反応はどうでしたか。
前段はねすごく好評なご意見をたくさんいただきましてね、
うん、
でまあ、私どもはその聞いておられる方から の、 その反応っていうのはなかなかない放送ですのでね、
うん、
で いろんな、まあ、多様な方からの、まあ、審議会の方ね、うん、ご意見を聞きましてね、
うん、
ですごく嬉しかったですね。
あ、で何かその構成作家が考えてその作家の人が出てくるようにきちっと構成されてるとかいう意見があったと僕記憶してますけど、
ところはその、
構成したことはないですね
行き渡りばったりでやって
た、ところは台本はない
台本はない
というのがお答えでしたね。
で初めて自分のねその放送を、まあ、うん、その時、聞いたんですけど、うん、なかなかうまいことね、
うん、
できてるなと思ったんですけど、
はい、
普段聞いてないんですね
あ、ご自分で放送されてるからあんまり聞いてないけどその日はかけたから、
はい、
でテープでかけましたから、はい、よく聞いたわけですねはい、はい、うん、なんかいろいろ若い人ということもありますが、なんか近藤さんの主張みたいなのがあるんですか、その番組の中で お話になるとき。
でこの間もその放送の中で、まあ、ゲストもう一人男性 のゲストがおられたんですけども、うん、それも若い方でね、
うん、
でその人のまあ仕事とか、うん、そのいろんなまあ、消防団の方だったんですけども、うん、そういう意見がね、うん、こうその述べられたので、そうその方も、うん、会社に帰りましてね、うん、もうやっぱりこう自信にあふれたって言ってましたね。
あ、で放送に出てね、
はい、
しゃべってみて、はい、あ、そういうことはあるかもしれませんね、うん、なんか前に引きこもりの方が番組を作るっていうことになってね、ほら引きこもりの方ってなかなか喋らないじゃないですか、
うん、
それがマイクの前でいろいろお話をするっていうんで自信がついたっていうこともありましたけど、そういう方だけなくて普通の人も
そうだね、
放送に出て自信がつくんですね、うん、でもやっぱりテーマを決めて、だいたいこういうふうにやりましょうとか、はい、音楽をこの辺で入れましょうとか、そういうことは決められるんでしょ。
まあ、そう
ですね、まあ、基本的なテーマっていうのを、ね、その日にやっぱりその、うん、どうしてもその時々にある出来事に沿ったお話をしたいので、うん、
はい、
その前もって何日か前に用意しておくのではなくて、うん、その日にこれを話そう、 あれを話そうと、
ね、は
い、いうことで、ねお話しして、ね、途中で一曲かけよう、
はい、ラジオっていうのはね、そういう生の今の感覚っていうのが非常に大事だって言いますからね、そういうことを実践されて、
そうなんです、ね、生放送ではないのにそこだけはちょっと大事にしたいですね。
最近で言うとどんなテーマを扱われたんですか。
最近で言うとどんなテーマでしたっけで、まあ、それまたそれはテーマを決めるんですけども、そこからお話が逸れていくってことが非常に多くて、
発展して逸れていく、
まあ、いわゆるその横滑りというか、私それはすごくいいなと思うんですけど、どんどん話題が変わっていって、はい、最初と違う着地点をするっていう、
時間に入らないっていうことはないんですか。それてそれてそれて話題が豊富になって、
非常に多いですね。
そうです、その時はどうするんですか。
終わった後に近藤さんとこう2時間ぐらい討論、
うん、
北方領土について2時間とかありましたね。
あ、なるほどね、
北方領土意見が割れるので、
はい、そうでしょうね。それじゃあ番組審議会の時に聞かせていただきましたから、今日もこの番組の中で、この番組、マリとサラとコトノという番組を聞いてみましょう、
はい、
前に放送した分ですけれども、よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。マリオ&コトの楽しいトークの時間が今夜もやってまいりました。太陽光発電の近藤電業社のご協力により三条のラジオカフェよりお送りいたします。マリオさんこんばんは。
あ、こんばんは。
はい、そして今日はですね、はい、もう一人こんばんは、はい、
こんばんは。
あ、こんにちは。
こんにちは。
はい、では自己紹介をお願いします。
西村株式会社の山本と申します。
はい、今日山本さんにゲストに来ていただきました。拍手
お願いします。
はい、よろしくお願いします。私会ってあともう5分も経ってない感じなんですけどね。
どっから来たね。
京都 の北の方の鞍馬というところから。
あの有名な鞍馬。
そうです、牛若丸。
どうな
ん、はい、で鞍馬天狗の鞍馬です。
お、いいことばっかり言うね。ね、あんたはなんか鞍馬でやってんの。
やって
やって
ざっくりしてますね。
まあまあ、 消防分団に参加させていただいたりしてますけどね。
消防団、
はい、
あ、じゃあ
琴ちゃん、はい、消防団って知ってる。
消防団、うん、あの近所のおじさん。
え、じゃあ山本さん
お兄さんも。
お兄さんやろ。
そうそうそう、近所のお兄さん、はい。
どんなことしてましたよ。
ね、あの有事の際に助けてくれる人。
有事、自衛隊。
ああ、そうじゃない。自衛隊とかは遅いじゃないですか。やっぱり要請とかがないと来ないから。そうじゃなくて近所の例えば知ってる人が守ってくれるのかなっていう、もうざっくりしたイメージ。
そうそうですね、まあ、火事とか水害とか、
うんうん、
まあ、あの山で不明になった方とかの捜索とか、ね、
じゃあ私がちょっとあのその辺の山で迷子になったら、
まあ、うちの管轄の山だったら喜んで行きます。
管轄の山があるんですね。
まあ、地域地域にそれぞれ分断がありますんで、その自分たちの地域を自分たちで守るっていう。
ああ、なるほど。
教会を超えたら怒れんの。
ここはうちの山だみたいな。
まあまあまあ、要請があって一応動くような形です。
ああ、そうなん、
はい、面白い。
そうね。
初耳の情報ばっかり。
鞍馬ってその消防分断で、うん、なんか最近活躍ってなんかあったん。
まあまあ、あの数年内話すると火事でね、あの、はい、消防車がつく前に消防活動を始めたことによって、
うん、
周りに広がりが遅くなったりとか。
さすが。
そうですよね、なかなか消防車が通れないですよね。京都は道が狭いから。
やっぱり田舎になると届くまでに時間かかるんで、初期消火というのですごい大事だと思います、ね、
ってことはもうあの普通の消防署の人と同じぐらいの能力を、うん、とか機械とか持ってるわけ。
いや、まあまあ装備たちは、ね、装備とかはまだまだそんなも違いますけども、うん、何かあった時にやっぱり動けるような準備は日々、うん、
日頃から鍛錬を、はい、
まあ、
訓練。
あんまり偉そうに言うと僕団長に怒られますけど、ペーペーのペーペーなんですけど、やっぱり、ね、自分たちの村は自分たちで守ろうということでみんなで日々、うん、訓練はしてますけどね。
そんなやっぱりあの近くに住んでる方とかとの交流もやっぱり増えますよね。
そうですね。
今やっぱり私もあの京都市内に住んでるんですけど、はい、マンションだったりするともう隣の人も顔しか知らないぐらい。
あ、そうですね。
何かあってもほら、前地震、去年の地震の時にあの私は隣におばあさまちゃんが一人で住んでるんですよ。で、声かけた方がいいのかかけちゃダメなのかとかちょっと迷いがやっぱり出ちゃうんですよ、うん、そういうのはなくなります。
そうですね、もう近所みんなにみんな知ってる方ばっかりなんで、ちっちゃい時から可愛がってもらって生まれ育っているんで、
あのゲストの方が鞍馬からお見えになって、
うん、あ、そうです ね、 この回
で、で最初のうちは消防団の人だから消防の話が続きましたね、
はい、
でそのうちに今度は鞍馬の話に、変わったような気がしますが、それで話題があの少し変化するんですね。この回は順調にいきましたか、終わりまで。
そうですね、まあ、いつもの感じでね、うん、ワイワイ楽しく、あと、ね、本当に、うん、知らない情報だったりとか、うん、私も初めてお会いする方だったので、うん、初めて聞くお話がいろいろ聞けて楽しかったですね、うん、
よかったね。
クラマの消防団の人って言ったら、うん、クラマの火祭りの時どうするんですかね。答えますか、なんかに火をつけて走っていくわけだから、危ないじゃないですか、火が飛んで。どうされるんですかね、興味がありますね。
その辺も突っ込んで聞けばよかったですね。
だからその消防団の人が松明持ってるんで、
うん、
隣の町の人がね、うん、消防団としてね、うん、その配置して待機してるとかね、
うん、ああ、なるほど、
ね、
それ地域を超えた連携も
それちゃんとその、うん、山本君言ってたんで忘れてた。
あ、番組の中で。
私も今思いました、その話そういえば聞いたわと思って。
そうですか。ところでその番組の冒頭で、はい、この番組は近藤電業者提供のとか、はい、太陽光のとかなんか言ってましたけども、そ 近藤さんのお仕事は、
その、まあ、太陽光を、うん、まあ、あのこう普及していったりしてね、うん、まあ、っていう、もともと電気屋さんですけども、はいはい、最近はちょっとこうね、あの一応変えていってますね。
はいはいはい、そうですか。そのじゃあ本職が、電業者っていうから、はい、電気関係の、ね、あの電気関係のものを販売したり、か人に買っていただいたり、はい、あるいは工事をしたりとか、はい、そうですね、そういうお仕事なんですね。
そうですね、
まあ、それは古くからずっと京都でやっておられるんですかね、はい、最近はその太陽光も扱って、
もう太陽光扱って14年になるんですけども、はいはいはい、で最初はその私のね、まあ理念としてね、うん、宇宙船地球を未来の子どもたちへっていうのが、うん、もうその14年前からやってるんです、
はいはい、
でそれはまあまあ、長い話になりますけども、はい、うちの、その勤めてる方のね娘さんが生まれた時に、うん、この娘が大きくなった時に、うん、日本はどうなるだろうっていう話がこう、うん、やりましてね、その時はもうそのエネルギーの問題とかいろいろありましたん で、はい、でこれからも太陽光でっていうことを、
まあ、あ、なるほどね、
お互いに話しましたね。
ずいぶん前環境問題で太陽光自然の力でっていうのがありました ね、はい、最近ではでも原発の問題が出てきましたから、また太陽光でっていうことになってますね。
なってますね、
うん、そうですか、そういう電気の会社だから、ラジオとかテレビも扱われていたわけで、そのこととこの番組は関係ないんですか。
あんまり関係ない、
ね、あんまり関係ありません。小林さんはどういうお仕事を。
あ、私は昼間は勤めてました。医療関係の仕事をしてますね。
医療って病気とか。
あ、そうですね、
お医者さんの医療ですか。
あ、そちらの方の医療、はい、あ、そうですね、お洋服
お洋服の方
お洋服の方ではなくて、
はい、ではなくてね、
はい、はい、その病気とかそちらの方の。
あ、そうですか、
はい、仕事をしております。
だからラジオカフェの特徴っていうのは、それ皆さんそれぞれね、はい、生活とかお仕事を持ちながら合間合間を縫って番組を作られたり、ラジオで話をされたりっていうね、そういう人が集まって番組が100ぐらいあるんですかね。
うん、かなりたくさんありますよね。
そういう特徴がありますね。どうですか、もう8年もやってるから今更どうですかってことはないんだと思うんですが、このラジオカフェという非常にユニークな放送局についていろいろお考えになってることとかご意見とかご批判とか
ありますか。
あるんじゃないですか。
いや、私はね、冒頭に言ったようにね、うん、こういうその、まあ、放送局が存在していることがね、うん、本当に市民でね、幸せだと思うんですよ。
あ、なるほど ね、
それ自分が言いたいことを、うん、いつでもね、うん、まあ、お金はちょっといりますけどね、
はい、
出せばここでね、うん、放送してね、
はい、
幾多の人に聞いてもらえるわけですね。
はいはい、そうですね。
もしこれがなかったら、うん、まあ、街頭に立ってね、うん、自分でこう、いろいろね、演説とかいろいろしないといけなかったと思うんですけども、うん、だからこれをもっと有効に ね、
そうですね、
使っていかれたらと思いますね。みんな
この頃は電波で受信して聞かれてる方ももちろんいるんですけども、インターネットでも聞けるようになりましたから、うん、また違う人たちがね聞くようになりまして、将来性があるかなと思うんですけど、小林さんはどんなふうに思われますか。
そうですね、ラジコとかアプリでも聞けるので、うん、その、うん、遠くにいたりとか時間が合わない方でも聞いていただけるっていうのは非常に利点だなと思いますね。
あ、なるほどね。録音したものを後で聞くこともできる。
できるし、はい、ラジオだとどうしても電波が届かないところも出てくるので。
そうですか、うん、いろいろ期待されてるようですけど、はい、今日はゲストに近藤陽三さんと小林彩さんをお迎えしました。どうもお忙しいところ来ていただいて ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
これからもまあ、ね、素敵な番組の内容を考えていただいて楽しい番組にしていただきたいと思います。
はい、
それではお相手役は住井隆夫でした。第66回番組審議会のご報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。